2. 広報羽曳の600号記念コラム。広報羽曳の第1号昭和34年3月1日発行から600号発行までに52年の月日が流れました。第1号では待望の羽曳の詩発足の見出しで、昭和34年1月15日に祝賀式典が盛大に行われたと書かれており、当時の内容は、古市小学校では500人の児童が一文字でカタカナで羽曳のと作り、羽曳山では花火が景気よく打ち上げられ、朝日、読売、毎日、産経の各新聞社の飛行機が祝賀飛行を行い、祝いのメッセージを投下したと記録されています。半世紀の時を経て600号に達しましたが、各新聞社に祝賀飛行をご依頼することは難しいので、広報の紙面上にお祝いのメッセージを投下していただくようにお願いしました。今回は羽曳の詩を担当する河南記者クラブ所属の産経新聞社社会部栗井由美子記者の視点から羽曳の詩を書き下ろしていただきます。ご紹介に預かりました栗井です。我々マスコミは姿勢のチェックと情報発信機能を担い、羽曳の詩とともに歩んできました。600号を迎えましたことを心からお喜び申し上げます。富田林市役所内にある河南記者クラブを拠点に、羽曳の詩など南河内地域の取材をしています。赴任して1年3ヶ月ですが、お世話になっている羽曳の詩に寄せる思いを綴りたいと思います。正義の味方が原点。羽曳の詩のご当地ヒーロー、英雄戦隊コーダイガー、市民の皆さんがよくご存知のヒーローたちの体験取材が、羽曳の担当としての私の原点となっています。ピンク、プリンセス立花は私の分身ともいえる存在です。活動の面白さを伝えたくて取材を重ねる中で、羽曳の詩の人、風土にも触れ、その魅力を次々と発見しています。歴史遺産の町コーダイガーのヒーローたちは、古市古墳群に墓がある大和たけるの命をモチーフに、レッド・たける、大和たけるの命の妃音立花姫からピンク・プリンセス立花と、古市古墳群にゆかりのある歴史上の人物などからシナジーを受けて誕生しました。大和たけるの命が死後に白鳥になり、古市古墳群に舞い戻ったとされる白鳥伝説から、レッドの衣装には白鳥の翼のデザインがあしらわれています。前方後円墳が多数現存しているのはとても貴重なことです。未来を担う子どもたちに親しんでもらって、遺産の継承につながればと願っています。コーダイガーの結成のきっかけは、平成16年発生の新潟県中越地震の被災地の子どもたちを元気づけるためでした。逆にその時の子どもたちの満開の笑顔に励まされ、今も活動を継続しています。地元の羽曳の詩では5月開催の羽曳の市民フェスティバルに毎年出演し、たくさんの羽曳のキッズが来てくれます。近隣や関西国際空港、奈良県にも活動を広げていて、10月9日日曜には大阪市の一大イベント御堂筋割烹に初出演します。割烹はローマ字。河内人の人情味。メンバーは羽曳の青年会議所の OB さんがほとんどです。40歳前後のおじさんたちの活動を追う中で、河内人の気質や人情に触れています。私は大阪市出身で、記者としての前任地が奈良県だったことなどもあり、当初は河内人らしさが理解できず戸惑っていましたが、最近はなんとなくつかめてきました。一度仲良くなるととっても温かい、仕事プライベートの区別なく興味を示してくれて親身になってくれます。でも未だになれないのはけなす文化。あえて批判するのが愛情表現の一種らしいですが、冷水を浴びせられたようなショックを受けることが多々あります。 まだまだ勉強不足で悪気はなかってんと流せる余裕はありません。笑い。河内のおじさん方はそんな私を温かく見守ってくださっています。羽曳野大好き。羽曳野市のお気に入りは高台川や古墳に限りません。ブドウ、ワイン、イチジク、イチジクソース、梅酒、ハム、サイボシなど。リック羽曳野では毎年夏には羽曳野さんが堪能できるフードフェアを開催しています。その他、焼肉店の食べ歩きも楽しいですし、和菓子の名店は要チェックです。羽曳野の大好きをもっと発掘し発信していきたいです。